それでは今日のところですね、このよみがえりっていうのはキリスト教はですね、一番この出発点にあるでも重要なことなわけです。キリスト教っていうから単なるこの教えだと思っている人が日本人はほとんどなんですけど、そういう教えであれば旧約聖書にたくさんもすでに書かれてあったわけです。ですからそういう教えだけであれば決してですねキリスト教へは伝わらなかったわけなんです。そういう基本的なことをですねほとんどの人は知らないと、まあ、非常にこう意外なことのようでもありますが、世の中のこの常識やいうものはですね非常にたくさん間違っていることがあるわけですけれども、そういうことの一つですね、この復活したキリストというものがなかったらキリスト教なんて伝わることは絶対にありえなかったわけですね。教えだけでどうなったかっていうのは、だからそれを言うために聖書はですね弟子たちはみんな逃げてしまったと。そして3回もペテロ筆頭弟子やったペテロは3回も裏切ってしまったと。そういうふうにですね、単なる教えだけではどのような結末になるかっていうことを聖書は非常にはっきりと言っているわけなんです。いくら教えられても教えられてもですね、そういうふうに正しいことを貫くというような力はどこにも出てこないわけなんですね。で、この復活っていうものはそういう単なる教えと非常にこう違ったものなわけです。でここでそういうですね世界の歴史で一番大きな事件というのはこれはキリストの復活であったわけですね。そういうことは一体誰に初めてこのように、告げられて、あるいは実際にその復活したイエスに会ったのかというと、これがさっきも言われた前からも言ったマグダラのマリアという女の人だった。でこの人はやはりですね特別な人だったみたいですね。他にはたくさん聖書の中に女の人が出てくるけれども、7つの悪霊にこう取り憑かれとったというふうな人は誰も他にはいないわけなんです。この7つの悪霊っていうのはこれはもちろん霊というのは数えることができませんから、これは一種の象徴的な数なわけなんです。霊は一つ二つということでは言えないわけなんですね。ですからこれはその悪の霊に完全に抑え込まれたと、支配されてしまったと、もう滅びるところやったと、まあ、そういうふうにもう最もですね、ひどい状態になっていた女の人だったというわけです。で人間の力ではもう絶対に救えないような人だったということです。でそういう人がやはりこのですね週の初めの日、まだ暗い時から大きな石があると思われるのにですね、そしてマタイの福音書の中であればそれは万兵もおったと、それなのにそこにですねまだ暗いのにそこまで行ったという、そういう非常な熱心があったということがわかります。でそれは救われたからですね、そのような熱心がおのずから出てきたわけですね。人から言われて、熱心になりなさいと言われて、熱心になるんだったから誰でもなるわけです。こういう神様に対する心からの熱心というのは、いくら口で言っても言っても、いくら聞いても聞いても、これはですね、そういう力は身にはつかないわけですね。こういうふうに自分の中から本当にある悪が覗き去られたという実感と経験を知った人は、おのずからそういうふうになるわけですね。そしてこの時にですね、マリアは二人の弟子が住まいのところ住施設にありますが、もう家に帰っていったんですね。まあ、普通ならばですね、弟子が帰っていったんだったら、まあ、それだったら自分も帰ろうとで一緒に帰るはずなわけです。ですね。この前のところの2節に行ったら、まずマリアが行って、そしてペテロともう一人の弟子のとこ行って、走って行って言いに行ったわけですね。そしたら二人は、まあ、一緒に走ってまで来た、ここに来たと、墓のところ。そしてそのうちの一人はですね、一種のひらめきで、これは復活したのだ というようなことを分かって家にでも帰っていったと。けどマリアはそこに残っていたわけです。これは空になってしまったと、誰かが取ってしまったと思っていたわけですね。だからこそ泣きながらと書いてあるし、この15節にもですね、そこで現れたイエスに対してまだわからなかったから、あなたがあのイエス様を運びさせたらどこに置いたか教えてくださいとまで言ってるわけです。復活したというふうなことは全くまだこのマリアはですねわからなかったわけです。で、亡くなっているからですね、なんとかしてですね、そのイエス様の体をですね、取り去ってしまったんだって、家に引き取ってでも、そこにこういう油、もつ薬とかを塗ってですね、手厚く、その、いろいろなできることをしようと思っていたわけですね。そういうふうに、このマリアはですね、イエスに対するですね、何とかしてですね、もう死んでしまった体だけど、どうにもならないけど、できることを何とかして自分のイエス様に対する信頼と愛を表したいと。自分が救われた、その、いわば恩をですね、恩をお返ししたいと。そういう気持ちでいっぱいだったから、一緒に帰ることもしなかったわけです。まあ、何でもですね、最後まで望みを失わなかったら、こういうふうに、なんとかまだできることがあるかもしれない。ということで、誰かに尋ねたら分かるかもしれないという気持ちがあって、ここに残っとったみたいですね。そして、そこでですね、そういうイエス様に対してなんとかしたいという気持ちをおったら、その墓の中をずっと見ていると、不思議なことに、真っ白の服を着た二人の見つかりが見えたと。ね、こういうふうに最後までイエス様に対するですね気持ちを失わない、何とかしてという気持ちの前にはですね不思議なものが現れるわけですね。他の人には見えなかったものが現れて見えてくる。これは神様はですねそういうふうな神様あるいはキリストに対する愛には応えられるというわけですね。このマリアが、もう二人の弟子も帰ったんだから、自分も仕方ない。もういないんだって。誰か取ってしまった。おったって仕方がない。こうですね。普通の意味では、もう見、痛いもないのに、おったって仕方がないわけです。で、帰ってしまったこういうふうなですね、2000年間で最大の出来事であったキリストの復活を最初に知らされる。最初に出会うという経験もなかったわけなんです。こういうところにイエス様に対するですね、すべての心を捧げていくということがどんなに大事かということが言おうとしているのがわかるわけです。その見つかりがですね、なぜそのように泣いているかと言ったら、マリアはその取り去られたと。と言って、後ろを振り向いたと書いてあります。そしたらそこにですね、なんと復活したイエスが立っているのが見たと。で、これはですね、この、ここで振り向くっていう言葉が、この14節と16節、2つ書いてあるんです。こういうこの言葉が大事な言葉としてここでは使われているんですね。普通に読んだ時はまずこんなことは気がつかないことです。復活のイエスのこの振り向くという言葉がですね、方向転換する転換するストレフォーという言葉なんですね。これは英語でターンって言うんです。あるいはチェインジと、方向向けると。 で、このことはですね、方向を向け変える。まあ、振り向くところは当たり前と思いますが、ところが人間がパッと振り向くという言葉だけに使うのではないんですね、この言葉。これの協調系のエピストレポーという言葉は、イザヤ書でよく出る、立ち返れ。神に立ち返れという非常に重要な箇所でたくさん出てくるんです。で、それだけでなくて、この三色本来の形もですね、この言葉は、十二ヨハネのですね、十二章の四十節には、このステラフォーという言葉が出てくるわけです。訳語は今日のところと全く違っているわけですね。十二章の四十節。立ち返らない、立ち返るということなんです。日本語では振り向くというのと立ち返るというのはまるで違うですね。振り向くは単にこう後ろ振り返って、立ち返るというのは心から、心をですね、神様に向け変えるということです。これは非常に大事な聖書の言葉なんです。そこで間違いに気がついてですね、そしてそれまで間違ったのばかり見つめていたのを神様の方に方向転換する、これを立ち返ると言っているわけです。この立ち返るということはこの旧約聖書でも最も重要なことの一つとしてよく出てくる言葉ですね。で、多くの場合はこれは、さっき言いましたように立ち返るはこれの協調形であるエピストレフォー、エピストレフォーというのがこの立ち返るの言語にとしてギリシャ語訳ではよく使われていますが、このストレフォーだけでもそれにもともと転換するという言葉ですから、まあ、こうなるんですね。それでも元のところに帰りますが、まずですね、ここでこのマリアは墓の方をじっと見ていた。これも象徴的なんですね。そしたら天使が現れて、そしてマリアはですね、方向を転換するようにとおのずから導かれた。墓と反対方向ですね、反対方向に心の方向を転じて復活のイエス様に初めて出会ったわけです。で、それでも、そして、イエス様立っているのを見えたとありますね。で、ここは見えたとありますが、原文では現在形でわざわざ書いてある。振り返るとイエスの立っているのをじっと見つめている。もうそういう、もう、ありありとした、現在の形でわざわざですね、現在形でわざわざ原文では書いてあるんですね。そういうふうにして、方向を転換してですね、イエスの方向は、墓の方向とは反対方向なんです。まあ、こういうことも私たちみんなに当てはまるようなこととして書いてあるんです。人間っていうのは普通はですね、墓の方ばっかり見てる。暗い方ばっかり。そう見よったら滅びてしまうものばっかり見てるというわけなんですね。この世の中のさまざまな悪い事件とか、悪いこととか、人に対しても悪いこととか、そんなことばっかり思ってるのは滅びる方向を見てるということなんです。ですね、でも人間ってのはほっといたらそういう何でもですね、悪いものばっかりを見てしまうということ。そうではなくて、方向を転換したら、180度転換してですね、神様の姿の方向を見直ると、ここにですね、復活している力ある方がそこにおられるっていうのがわかるわけなんですね。 その復活ということにも、それとも段階がある。これがわかるには。イエス様の方向き直ったけれども、それでもですね、まだわからなかった。この不思議なことですね。イエス様とはですね、このマリアは十字架で殺される時も一緒にですね、最後まで一緒におったわけです。弟子たちは逃げていったけど、このマリアとか若干の人たちは十字架のところで最後まで一緒におった。で、全く顔が違うとかですね、声が違うとか、全然背の高さが違うとか、体太ってとか、なんかそういうことだったらそれはわからない。けど十字架の釘の後までそのままでこの3日後に蘇ったということが別に書いてあることからしたら、すぐそばにそのイエスが復活しているのに、そこの園をですね、庭を管理する人だと間違ってどこ置いたんですかと、とても不思議なことですね。これは復活ということが本当に分かるまでにはですね、必ず段階があるということを言おうとしているわけです。このことは興味深いことに、ルカの福音書でもこのことが書いてあるわけですね。ルカの24章、これはもうイースターの時に繰り返し読んでいるところですね。24章の13、ルカの福音書24章の13ですね、160ページ。24章の13節あたりか見たら、復活をした日ですね。ちょうどこの時、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって、エマオ途上でのキリストということで、歴史的によく絵も描かれたところ。話し合ってずっと歩いていたら、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き目た。しかし二人の目が遮られてイエスだとは分からなかったというんです。これはもちろん肉体の目は遮られてないからちゃんと歩いていくわけです。ですね、目に眼帯をされたとこんなことはない。普通の目はそのままでもちろん歩いてちゃんと行ってるのに、もう一つ霊の目があってですね、その目が遮られておったらイエスというのはいくら復活ってそばによってわからない。これも全く今のほとんどの人間そうだって。肉体の目は視力は非常に見えてもですね、コンタクトレンズ、レンズの眼鏡とっても見えても、復活しているイエスは全くわからないわ。目が遮られていて見えないということになるわけですね。で、こういうふうにこうでもお話をしている。お話をしているのにそれでもわからないんですね。どうしてこれが分かったかと。30節、161ページの30節に、一緒の席事に、食事の席について、イエスがパンを取り賛美の祈りをときて、パンを割いて渡した途端に二人の目がパッと、霊の目が開けて、復活のイエスだと分かったと。ですね。途端に見えなくなった。こういうの、ここでイエスがパンを渡すっていうのは、これ象徴的な意味合いを持っているんですけども、イエス様からのものをもらって初めてですね、こういう目が開けるということを言おうとしているんですね。単に頭で考えたり、普通の意味で調べたりですね、そういうふうなことが他の人が言われたりしても、これだけではわからない。直接イエス様からですね、ある霊的なものをもらうと。そういうふうにルカの福音書でもですね、復活したイエスに対しては目が遮られていると。 弟子たちですらまだ分からなかった。ここもそうですね、はい、元のところに帰りますとそこと少し似ているわけです。で、そういうふうにしてまだこの時点でもマリアは分からなかったんだけど、けれどもイエス様への愛は持ち続けたわけですね。あなたがもし知ってるんだったら、その遺体を私に引き取らせてくださいと。で、最後の最後までですね、何とかして、できることをしたいと。そうしたら、この十六節というのは非常にこの大事な意味を持っているわけです。イエスの方からたった一言、マリアと言ったら、ここでも彼女はターン。その時ただ一言でひらめいたわけです。それまでは全くわからなくて、ただの園の掃除人、管理人だと。ラボーニ、これはラビっていうことありますね。それの変化形なんです。ラビっていうのはこのユダヤ教の偉大な教師を言う言葉です。ラボーニ、私の先生とか、これはまあ特別な意味を込めていたわけです。分かったわけですね。復活したイエス様だと。この短い言葉でですね、復活をしたイエスが分かるということはですね、いかにその個人的にイエス様がその人の魂に語りかけるかということが決定的だと言おうとしているわけです。どんなに普通に調べても、普通に経験を重ねても、学問があっても、あるいはお金持ちであっても、大学を卒業しているとか、顔が綺麗とか、何の関係もないんですね。それは私たちが非常に、驚かされるところです。普通人間がすぐに自慢したがるようなことは一切ないわけです。ただイエス様がその人の魂の奥にですね、個人的に家は名を呼ぶと。名というのは本質ですね。その人自身の一番心の奥底、誰も知らないその心の奥底に語りかける言葉を聞いたときに、その人はイエスが今も生きてるんだと。いかなる反対にもかかわらずですね、周りの人が否定しようが何しようが、はっきりイエスは復活して今も生きていると分かるんですね。そういうその後の無数の人たちの霊的な経験がたった一行の一言で凝縮されて16節の前半で書いてあるんです。このヨハネ福音書は特にこういった書き方をするんですね。表面を撫でて読んでも全然そういうことは気がつかないわけです。イエス様だけは名を呼んでくださるということがあります。名っていうのは普通の今の私の名前とか言うんでは全然違うんですね。その人の本質、一番誰にも言えないような、あるいは一番ですね誰もわからないような心の奥の、そこに向かっていってくれる。そのいわば宇宙でですね、ただ一人だけ、私たちはそうですね、ある種のいろいろな苦しみや喜びや悩みにしても同じもの誰も持っていないわけです。その心の奥の奥までは誰もわからない。その奥に向かって見つめてですね、そして呼びかけてくださる。そういう存在があるわけですね。そこで再びこのフリムターンです。それが本当の神様へのターンであるわけですね。だから、復活のイエス様に対して2回このターンをすると。最初は死んだ墓の方ばっかり見てると。そこからまず向かいになると。こういう方を神様の世界とまず方向転換させる。さらに本当に復活している生きイエス様というのはさらなるというターンが必要だと。それに繰り返し私たちの霊の目というものはですね、イエス様の方へと向け変えられなければいけないわけなんですね。そういうことのためにも私たちはこうして繰り返し他のことも犠牲にしてでも日曜日にですね集まって、そして礼拝ということを重ねていくわけです。この一回一回の礼拝というものが、それに絶えずイエス様の生きている方向へターンをする、ターンをする、向き直り、向き直りするための訓練でもあるわけです。これは自分だけでは難しいですね。自分だけではこの世のことに逆に U ターンさせられてしまう。だから信仰というものは 自分一人だけじっと家でおってですね、なんか本を読んだりして成長することほとんどないわけです。イエス様、イエス様ご自身がそうだったんですね。イエス様、弟子たちといつも一緒であったし、弟子たちも一緒だったわけです。でそういうふうに、ただ一緒に集まってるからといって、それでもなおですね、そのままではならない。個人的にイエス様からの語りかけを聞き取らなければ、やはり本当に生きたイエス様と交わることができないわけなんですね。だから20年、信仰を持っているとか、年がいくらだとか、上だとか下だとか、こんなことは全く関係がないわけです。経験も関係がない。自分は信仰を持って30年、40年、何の誇りもならないことです。今それで自慢してるとかですね、こんな重ねてる。それだけで下に行ってしまう。まあそういうことで、ありますから、今信仰を持ったすぐであっても、今イエス様まっすぐここから向いてる幼子らしい。それが一番神様が喜ばれることなんですね。この世では経験というものが非常にキャリア、経験というものを言うわけです。重んじられますね。これは芸術でもピアノでもですね、何でもそうです。これ信仰の世界では何十年持ってますが、そんなの何の自慢にもならないことです。それだけ持っているんだったら、一層分かったのなら、さらにですね、大きなことが要求されるはずですからね。愛という問題、真理の問題、実行の問題。でそれが、そんな20年、30年してるからできてるか。これもできてないわけです。この場合ですね。だからそのできてるかで問われたら、これはとてもみんなできない。だからできることは神様にまっすぐこの方向転換をいつもする。それだけはできることです。でそれを一番重んじてくださるわけですね。だから非常に感謝なわけです。そういうふうにここで振り向く、ストレフォーという言葉が二度この復活にイエスに関してわざわざ使われていることが非常に意味深いわけなんですね。まあ、こういうことがあるので、どうしても言語、ギリシャ語から見ていく必要が生じてくるわけです。こういうふうにこの個人的な呼びかけの声を聞くという問題の重要性はヨハネ福音書ではすでにずっと前に語られていたことですね。それはどこかということはすでに前に学んだところなので、その時に心に留めておった方々は思い出すかもしれませんが、これは一回きりでなく繰り返しその上に恋に聞き続けていく必要がある。絶えずこの上の方に目がそらされていきますから、人間的な方に目がそらされるですね。神様のことだけを見つめていかないと大変人間にそらされてる。それは分かるわけですね。それで、この絶えず聞くということですが、これはヨハネの実証ですね。実証にそのことが繰り返し書いてありますが、例えば実証の27最後のところに、何度も何度も聞くことができます。その終わりのところが10-27です。私の羊、これは私についてくるものですね。私の羊、私についてくるもの、私を信じるってついてくるものは、私の声を聞き分けると訳してありますが、これは悪王で普通に聞くということなんです。私の羊は私の声を聞くと。で、私は彼らを知っており、彼らは私に従ってくるのです。で、永遠の命を与える。ここに、聞くということを繰り返ししていくのがキリストを信じる者の生活なんだと、ということがわかるわけです。で、これがもう一つですね、特別に有名な例ですね。いくら知識として知っていても、この肉の目で見ても それでもキリスト教が分かるとは言えないですね。そのことは、例えば漫然とですね、集会に参加しても単に水の洗礼を受けてですね、それでずっとそういうふうに分かるということは保証何もされていないことです。絶えずこのように聞くということ、そこから出発するし、絶えず一日一日新しく出発するというならば、日々そのように生きたイエス様の声を聞いていかなきゃなんですけど、その大いなる出発点をした人、これは歴史でも最大の働きをした人もそうだったんです。これは人の働きに書いてあることですね。そういうこともずっと前から学んでした。それはどこら辺だろうと言っても、なかなか救いには開きにくいと思うんです。で、同じ箇所をやっぱり繰り返し開いてしないと、他の人に教えたり、例えばインターネットとか定文に書いてある箇所を示して教えてあげたいと思っても、調べたら出てこない。それで何度でも私もこういうふうにしてですね、前に行った箇所でやっても何度でもやっぱりできるだけ早くその箇所が出てくるようにということで言っているわけです。それはパウロの例ですね。そのパウロがイエス様の一言をやはり受けて根本から変えられた。で、そういうことはどこに書いてあったかということを、なるべくこの実際の場所をですね、開いて示すことができたに越したことがないわけです。それで使徒の働きのどこにあったかということですね。それは九章です。使徒言行録の九章、九章の一節から、ここでもですね、パウロに直接語りかけられた一言によって変わったというのがよくわかるわけです。ここでこの消した、はい、それでここのパウロの場合にもですね、パウロはステパノの殉教も見たわけです。目の前で見たわけです。非常な勇気ある姿、そして殺される時でも周りの人のために祈り続けて死んでいったと、そういうことを見たり、あるいはキリストの教えはどんなものかなもいろいろな人から聞いた。目の前でそのキリストのためにですね、非常に平和な表情をして死んでいくのを見てもなお動かされなかったのに、なおも一層激しく迫害していった。それでもこのように光が突然差して、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのと、というたった一言でですね、それまでの非常に変わらなかった、かたくなに変わらなかったキリスト教徒を迫害することばっかりに必死だった人の心が突然変わったわけです。難しい議論とか何もなかったんですね。いろいろ調べた結果でもない。たくさん議論して説得されたり、たくさんの人から勧められた、そういうことでもなかった。個人的にこのように、たった一言で根本から変えられたということなんです。はい、そういうことで、このところもいかに、キリストは今も働いて人間を根本から変える力があるかということを言おうとしているんですね。そういうことがこの復活の今日のところの大きな意味を持っているんですが、これは何も説明をつけてない、つけてないところがあえて内容深いわけです。 それぞれの人がそれぞれの段階で徐々にそういうことが分かるようにということなんですね。で、ある程度そういうことが自分も経験できると、なかなか変わらなかったのがイエス・キリスト様のいわば一言によってですね、個人的に語られることが分かることによって、それまでのさまざまなものがすっと清められたりですね、あるいは全く違う方向に方向が転換できたと、こういうことがあるから、これは人間の努力とは相当違っていることだというのが分かるわけですね。だから私たちも待ち望むのはこういう生きたイエス様からの生きた言葉であるし、私たちの周りの人やこの習慣の人に対してもこういう一言、イエス様からの一言がその人に与えられるならば、その人は変わるのだということを信じることができるわけです。だからもうあの人はダメだとかですね、そんなことは決して言うことができないし、言ってはダメなわけですよね。人間の力でダメだ、これはまあある意味で当たり前なんですね。私たちも人間の力でそういう真理が分かるのはダメだったんです。神様の大きな憐れみによって、語りかけによって生き返ったということなんですから、どんなものでもですね、こういうふうにその一言が、それからそれを少し感じたらその都度こういうターンをすると、イエス様の方に神様の向き直ると、そういうことがここで特に重要だということが分かります。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。
ありがとうございました。